はい、どうも、沢田信也です。
すごいテンションだな。どうしたの、急に。
いや、多分これが配信されてる前回の、軽音の回が、すごいまったりとした感じで。
あれ前回ですか。
多分前回。多分前回か、はい、もう今回の配信よりも前に配信されてると思うんで。
それか、お蔵入りになってるかもしれない。
そうですね。その可能性も大いにあると。
ええ。
そんな感じだったから、今回はちょっとテンション高めに行こうかなと。
なるほど。
はい。
よっしゃ。
よし。
盛り上がっていこう。
お相手はこの方です。
イェイ、よいしょい、ドクオジです。
え、何、よいしょいって。
よいしょい。ドクオジです。
はい、今回何の話をするかと言いますとですね。
軽音ですか、軽音ですか。
よかったよね、軽音ね。
よかったね。
劇場もよかった。
りっちゃん可愛かった。
いや、そこはどうでもいいっす。
え、なんでは
い、今回お話しするのはですね。ファイナルファンタジー全般についてです。
よっしゃ。
まあ、だいぶ以前に、ドラゴンクエストの話をぼんやりとした時があったんですけど。
ありましたね。
まあ、その時と同じ感じと思っていただければいいんじゃないかな。
じゃあ、前回もすごいぼんやりした話でしたけど、今回もぼんやり回ですか、
はい、それは、決めていただいていいですよ。
じゃあ、ぼんやりになっちゃいますけど。だって何も考えてないんだもん。
あ、はい、あ、じゃあもうあなたがそういうならぼんやりでいいですよ、僕も。
打ち合わせもないんだもの。
いや、そんなことは、いや、ぼんやりでいきましょうなんだよ。
ぼんやりですよ。ファイナルファンタジーですか。
まあね、まあでも、ファイナルファンタジーの奴隷とか言い出したら、
ええ、
そんなに僕ら詳しくないじゃないですか。
そうですね、浅いですよ、これも本当に。そ
う、だからこういうのはね、もうまとめて、ファイナルファンタジーという塊をね、話した方が楽しいですよ、きっと。
なるほど。
まあ実際ね、ファイナルファンタジーと、まあ、ざっくり言いましても、今ではもう10、3、オンライン入れたら14ですか。
ああ、そうですね、14まで。
で、派生作品投げれたらアホみたいに出てますけど。
あ、めちゃくちゃ出てますよ、いろいろ。
まあ、おじさん的にはどこをやってましたか。
俺がやったのは、7からかな ?7、8、9、10、10、2。
プレイステーションになってからのファイナルファンタジーですね。
あ、そうですね。それ、7より前、ファイナルファンタジー7より前はずっとなんか俺多分中学生だったとかと思うんですけど、
うん、
ドラクエ吐き取ってたんですよ。
あ、吐き取るとかあるんですか。
もう完全になんかもうドラクエ派か、うん、FF 派かで分かれてたんですね。
ほうほう。
僕らの友達の中では。
ほうほうほう。
で、俺はもう断然もうドラクエしかやんねえよっていう。
あ、いるいるそんなやつ。
うん。
中学生とかにいる、いるいる。
俺はそのタイプだったんですけどね。でも、セブンやった時には、
うん、
もうさすがにグラフィックが当時はすごくて。
そうですね。
こりゃすげえってことでやっちゃいましたね。かっこよかったし、キャラクターが。
クラウド。
クラウドさん。クラウドさんはね。
中二真っ盛りの子にはたまらんキャラクターでした、
ね。あれはたまらんですね。あんな髪ツンツンで大きい剣振り回すっていう。
そ
う
そ
う
ティファね。
ああ、俺はもうね、ユフィ。
あ、前から言ってますね。
一択。
B 型女子元気少女好きとしてはリュ
ウですよね。ユフィが B 型かどうか知らないですけど、B 型っぽいですね。
まあね、僕はね、ファイナルファンタジーは1からやっとんですよ。
あ、すごいですね。
もう それはもう小学生の時でしたけど、
ええ、
ちょうどドラクエが発売されて、
ええ、
うちのおとんがドラクエ好きやっていう話は前のドラクエ界で言ったと思うんですけど、
ああ、はいはい。
なんかそれにハマってからというもの、うちのおとんは RPG 自体を好きになってしまって、
ああ、なるほど。
で、ファイナルファンタジーがね、発売されるってなった時も、また週刊少年ジャンプとかでも結構大々、ジャンプやったかな、ファミ通やったか忘れたな、なんか大々的に宣伝されてたから、は
い、
それで興味を持って、1はおとんが買ってきたんですよ。
おー。
やってみたら、
うん、
ドラクエよりもなんかこう、重厚なファンタジー感とか、
あ
ファンタジーやねんけども、ちょっと価格が入ってる感じとか、
うん、
そういうのがすごい僕的にも受けまして、そっからもう、1、2、3、4、5、6、順番にやって、7、プレイステーションでやって、8やって、9やってなくて。
え、9やってないんすか
?9 やってないんですよ。
あら。
で、10やって、10の2をちょっとだけやって、
うん、
11をちょっとだけやって、13ちょっとだけやって、
ちょっとだけってなんすかちょっとだけって。
いやね、なんかね、まあ、これも後々の話になるんでしょうけど、なんかこう、飽きちゃうんだ。いや、なんか10はね、すごい楽しめたんですね。最後も結構ちょっとしんみりとしましたし。
うん、
で、10の2が出た時に、
う はいはい、
なんじゃこりゃって思ってしまってね。何これって。
あれはいろいろ突っ込むとこありますね。
倖田來未になってるよって思って。
倖田來未歌っちゃったよっていうね。
で、それでちょっと離れちゃったんですよ。もう10の2は解かへんかったんですね。
あ、
う、
あ、
ん。なんかあの10の2まで頑張ったら、最後にティーダ復活するみたいな。
うん、あ、俺やり出しましたよ。
出したんですか。
あれ 100% にして出しましたよ。
その条件がすごい辛くて。
うん、
途中でやめちゃったんですよ、10の2も。
あ
で、それでちょっと、あ、もうファイナルファンタジーはそういう系かと思って、
うん、
離れちゃったんですね。
あ
で、11が出た時に、
うん、
ちょっと11は結構重厚感溢れるファンタジー風やったじゃないですか。
11はオンラインじゃないですか？
あ、11はオンラインか。あ、12が出た時ね。
あ、12、はいはい。
ちょっとスターウォーズ風の、なんかファンタジー感溢れるような感じ
だった
ん
ですか。あ、はいはいはい。
で、勝ってやったら、
うん、
難しいと思って。
難しいんですかあれ。
なんかね、もうシステムがね、その頃からついていけなくなってきて。
うん、なんかエンカウントじゃないんですよね。
やし、その戦闘の仕方もすごい複雑と思って。
うん。
昔みたいに戦う防御とかじゃないから。
ああ。
なんかいろいろとこう仕組み変えたりしながらこう、戦っていくんですよ。
あれ、あとあれって俺横、なんかでちょっと動画見ただけですけど、すごい主人公の人が滑舌悪いんですよ、あれ。
ああ、確かに。
ちゃんと喋れよと思って。
バンやったかな ?12
の。そう、バンです。
バンですね。
で、
それでちょっと無理と思って、それもクリアせずに終わってしまって。
うん。
で、そっからしばらく時間ありましたよね、13出るまで。
ああ、そうだったかもしれないですね。
だって12は確か PS2 やったでしょ？
そうですね。
で、13が PS3 やったはずですよ。はい、
うんうん。
で、その間、年が経ってしまったから、
うんうん、
もうすごい飽きちゃったんですよね、その間に。
ああ。
で、13が出た時もほーんと思ってて、
うんうん、
誰もなんか、ファルスのルシがなんとかっつって。
意味がわからん。
意味わからんと思って、もう、ああ、やっぱもうその系統かと思って離れちゃってたんですけど、
ええ、
あの、去年あたりにちょっと、中古ショップを覗いてみたら、
ほうほう
1000円で売ってたので、
安い。
買ってやったら、
うん、
超つまんねえと思って、
つまんないんすか？
やめちゃったっていう。
あら、もう13はやってないですけども。
そう
ですね。
だから遍歴としてはそうで、僕の青春は、
うん、
6やったかな。
ああ、6もでも売れましたね。
スーファミの一番最後の。
はいはいはい。
魔導兵器とか出てくる。魔導アーマーやったかな。
バッツでしたっけ？
名前忘れたな。
確か6だった気がする
な。なんかそれが一番クライマックスの時やったかな。
ああ。そうなんですよね。俺もだからやっとけばよかったなと思うんですけどね。
なんか、携帯機でリメイクとか出てませんでしたっけ？
ああ、なんか今からやるとちょっとめんどくさくて。
まあ確かにね。いくら面白いと言われててもちょっと辛いですね。
そうなんですよね。
ほらもう7から、7、8、9。9どんな話なんですか、そもそも。
俺むしろ9が一番好きなんですよ。
あらそう。
ファイナルファンタジーシリーズで。
9全く情報知らないですね。
むしろ9が俺がやった中では一番ファンタジーでしたね。
あれは PS の最後の。
そうですね、プレイステーション最後の。俺の中のファイナルファンタジーは9、うん、あ、いやそんなことないか、10までかな。いやーでも9はね、本当に俺は、なんかおとぎ話みたいな雰囲気なんですよ、すごく。
なんかキャラが、8の時はリアルやったけど、うん、9の時はちょっとディフォルメされてたはず。
そうなんですよ、可愛らしい感じのキャラクターで、なんかキャラクターも二等身とか三等身だとか、そんな感じのキャラクターで、それがね、俺はすごいツボで、これこそファイナルファンタジーだなと思ってたんですけどね。
うん、ほうほうほう、なんかウィキペディアを見ると、原点回帰と青年作家って書いてますよ。
うん、あ、そうなんですよね。確かにちょっとストーリーはよくわかんなかったんですけど。よくわかんなかったけど、でもなんかクリスタルが絡まってたっていうところで。
なるほど。
FF っぽいなと思って。
へー。
あと何がいいって、主題歌がすごい良かったです。
主題歌。
白鳥なんとかさん。
エミコって書いてますね。
なんとかっていう曲なんですけど。
メロディーズオブライフって書いてますよ。
それです、それです。それが最後ね、エンディング流れた時はすごいいいんですよ。
へぇ。
これはでも本当にね、ナインは、
うん、
クリアした人は絶対これ良かったなって思っちゃうぐらい、
うん、
エンディングがすっごいいいんですよ。
あ、じゃあ、この曲だけ聴けばいいですね。
いや、そういうことじゃない。
あ、そうなんですか。
そういうことじゃないんですけど、エンディングはね、もうこれどう言っていいのかな、本当にね、ああ、やって良かったなって思わせてくれる。
そんなと、ドンピシャで入ってくるんですか、その歌が。
ドンピシャでしたね。
ああ、なるほどね。
うん。
9な。なんか PS3 のプレイステーションアーカイブかなんかで配信されてたはずなんで。 やろうと思ったら1000円ぐらいでできるはずなんですけど。
結構長いですけどね、あれも、ね。
そうなんですよね。今からこう。
うん、ディスクで4枚とかでしたよね。
すげえ重い、
うん。多いんですよ。でも9はね、面白かったです。
で、話はどんな話やったんですか？
それはよく覚えてないです。
ファイナルファンタジー、
ね。雰囲気がすごい良かったですね。
雰囲気ね、雰囲気ね、一番わからない単語じゃないですか、雰囲気って。
雰囲気、うん。まあ、やった人ならわかるはず。
じゃあ、やったことない僕にも教えてくださいよ、その魅力を。
だから、あれです。ちょっと言っちゃあれだけど、ディズニーっぽいっていうか。
ああ、なるほど、なるほど。本当の、そういう意味でのファンタジーなんですね。
だから、その街とかにいてもキャラクターとかが人間じゃなくて、うん、あ、人間もいるけど、なんかちょっとモンスターチックなキャラクターだったりだとか、
うん、
そういうのが、うろうろ歩いてる感じで。
はい、僕クリスタルだよ、みたいな。
それは完全にネズミの人だね。それまずいですけどね。うん、
まあ、機会があればやってみたいけど、多分やらないだろうな。
うん、
ファイナルファンタジーはね、僕は、どのシリーズが一番好きか話で言うと、
はいはい、
実は1位が一番好きなんですよ。
え、そうなんですか？ 1 位
というのも、その、やっぱ当時子供だったっていうのもあるんですけど、
はい、
すごい衝撃度が半端なくて、というのもその、もうこれはもう完全ストーリーのネタバレなんですが、
うん、
その1のラスボスは、
うん、
1の序盤でできたチンケな敵が1のラスボスなんですよ。
へー。
なんかね、物語が突然始まったら、さらわれた王女を連れ戻してくれみたいな依頼を王様からされて、
はいはい、
で、テコテコ、近所の悪党が住んでる城に行って、
うん、
そこの敵を倒すんですね。
はいはい。
で、覚えてるよ、みたいな感じで、ヒーみたいな感じで、こう、そいつは去っていくんですよ。
うんうん、
で、そいつを倒してから、もう、なんか、次の大陸への橋がかかって、うん、その橋を渡ろうとした瞬間に、オープニングテーマが流れるんですね。
あー、なるほど。毎度同じの曲ですよね。
はい。クリスタルのテーマ、うん、そして冒険が始まったみたいな感じで。お、すげーと。そんな演出今までファミコンではなかったと。
うん
ちょっとファミコンのくせに映画みたいやなと思いながら、
うん、
で一番最後ラスボスまで行ったら、まあ、よくある話ですよ。その天何やったっけ、地、火と水と風と土のクリスタルを悪役がどうにかしとうからどうにかせみたいな感じで、
うん、
ラスボスまで行ったら、
うん、
俺が誰だかわかるかみたいな話になって、
うん、
実はなんか序盤で倒したチンケな悪党やったんですね。で、なんかそのチンケな悪党は主人公たちに倒されたら、うん、どうにかして恨み晴らさておくべきかみたいな感じになって、理屈忘れましたけど、なんかタイムスリップするの過去に。で、その過去に戻ってからクリスタルを掌握してしまって、
うん、
なんか世界を揺るがす力を身につけて、主人公たちの前に再び現れるみたいな感じなんですね。そういうなんかタイムスリップ的なテーマがあったんで、わあすげえと思って。
なんか当時にしてはだいぶなんか作られてる感じですよね。
ドラクエと比べたらだいぶ大人びた SF 的なストーリーやったから。
そうですね。
今とすればね、ちょっと単純な話ですけど、すんげえと思って、それで1が今でも印象残ってますね。なので iPhone のアプリも1だけ買っちゃいましたからね。
おー、すごいですね。
あとね、その、飛空艇の存在が、
はいはい。
飛空艇、やったかな？何やったかな？あれ、1やったかな？ 2 やったかな？ 1 の時に、大陸をほとんどね、
うん、
走破してね、だいたい世界全部分かったなと思うんですよ。うん
はいはい、
で、また飛空艇の存在がね、明らかになって、飛空艇を手に入れた瞬間、
うん、
実はその、自分が世界だと思っていたのは、
うん、
1個の大陸でしたみたいな話で、一気に世界が広がるんです。そういうサプライズとかもなんか、すげえとか。また飛空艇がめっちゃ速いとか思って。
へー。ファミコンですよね。
そう。なんか、ドラクエのラーミアとかって超遅いじゃないですか。
あ、遅かったですね。
そういうのに比べたら飛空艇だいぶ速いんですよね。
へー。
そういうのがショッキングやったかな。まあ、そんな感じもあって1が一番好きだなと。
なるほど。ラスボスで思い出したんですけど、
うん
これもちょっとネタバレになっちゃうんですけど、9のラスボスがちょっとよくわけわかんなくて、
うん、
なんかその、クジャっていう、
はい、
なんかずっと敵だったやつがいて、まあそいつと最後戦うんですけども、
うん、
そいつ倒した後に、
うん、
なんか闇は 永遠だみたいなこと言うやつがいきなり現れて、
うん、
全く知らないやつといきなりラスボス始まるんですよ。
ほう。
なんか永遠の闇とかいうやつが、
あ
いきなり出てきて、なんかね、そこでいきなり新しい敵がいきなりラスボスになるっていう、お前誰だよみたいなね。
でも、ファイナルファンタジーではよくあることですよね。
あ、そうですか？あ、でもそうですね。
なんか、ムーとか、闇とか、なんかその概念的なもの敵になるじゃないですか、よく。これ、Q のキャラクターにガーランドって出てこんねや。
ガーランドいましたっけ、そんなの。
最古のジェノムであり、テラの民の魂をパンデモニウムにおいて管理する存在。
全然何言ってるか分かんない。
5000年以上の時を生きており、世界を見渡してきた。
あ、そんなんいましたっけ。
クジャやジタン、ミコトラ、ジェノムを作り出してきたジェノムの創造主であり、クジャにガイアを乱す役割を与え、ガイアに送り込む。なのこっちゃ全然わからへん。
全然わかんないですね。
このガーダランドっていう名前は、ワンの時のそのチンケな敵なんですよ。
あ、そうなんですか。
確かね。
あ、じゃあそういう意味でもファンの人は楽しめたでしょうね。
多分、お遊び要素として入ってるんかな。あ、これか、恐るべき敵っていう欄に、
うん、
永遠の闇って言って言いますね。
永遠の闇いましたか。
今作のラストボス、
うん。
舞台とは異なる別の事件である絶望の丘に現れる謎の存在。
やっぱ謎なんだ。
野望達成を目前に余命わずかと悟ったクジャの恐怖や絶望、憎悪が呼び覚ました存在とされる。
あ、初めて聞きました。
生き物が生きることで抱く不安、苦痛、苦悩、絶望、憎悪、そして逃れられない死への恐怖から、救われるには破壊しかないと考え、誰かが答えを出すのを待ち続けていた。もうすげえ中にもいいとこですね。
すごいですね、なんかね。それが最後の敵なんですよ、ナインは。よくわかんないですけど。そういう意味じゃ、まあ、こんなラスボスの話ばかすのもあれですけど、テンはラスト良くなかったですか？
テンな、テン、ラストどんなやったっけ？テン、テンのラストって。
うん。あの、ジェクト、ジェクトですよ。
え、ジェクトでした？テンの最後って。あれ、シーモアって。
シーモアはラストじゃないですよ。
あれ、そうやったっけ？全然覚えてない。
最後の面にも確か出てきたと思いましたけど、なんかもう親父が、なんか、究極召喚だったかな。
うん。
それになったやつと戦って、
全然覚えてない。そんなんやった
っけ？覚えてないですか？
親父って序盤で死にませんでしたっけ？
なんか、どうだったかな。でも確か死んだんですけど、それが究極召喚で、みたいな話だったと思うんですけど、なんかその、序盤、最初のオープニングムービーで、ブリッツボールっていうあったじゃん。
はい、しました、しました。
あれが最初やってる時に流れるムービーで、かかってた、なんかロックな曲があるんですけども、うんうん、あの曲がその、ラストの戦闘の時にかかるっていう、
シンってやつな。まあこれも概念的な敵ですよね、シン
って。ああ、いました。でっかいやついましたね。そ
う
そ
う、怪獣なのかな、なんかよくわからへんような感じの。ああ、それか。それ通して、なんかティーダも実はイメージの人でしたみたいな感じじゃなかったでしたっけ。
そんなやつでしたね。うん。
消えちゃうんだな、俺みたいな感じで。
祈り子の夢ですよ。
あ、そうそうそうそう。
よくわかんないですけど。
なんかもう、ファイナルファンタジーの特徴なんですけど、その、ね、物じゃない、物扱うじゃないですか、なんか。その闇とか、無とか、その祈りとか、なんか、物じゃ、物体じゃないから、
うん、
話してるとわけわからんくなるんですけどね。
いや、でも、天は俺、ラストちょっと、うるっときちゃいましたね。
天の最後はね、ほんと。天はね、なんやろな、その、クリアするまでの道のりの中で、
うんうん、
こう仲間を仲間と思い、ような感じのエピソードが多かった気がするんで、なんかこう一緒に頑張っていこうぜみたいな感じはすごい出てたんですよ、テンは。
ああ、そうですね。
ワッカとか、
ワッカいましたね。
ルーとか、
うんうん、
そのユーナのことを思って行動する奴ら、
うん、
そういう分かりやすいポジションがあったじゃないですか。
うん、
で、そのユーナもなんか嫌味じゃないキャラやったんで。
ああ、ユーナも良かったですね。
なんかハチの、
うんうん。
誰？
リノア？
え？
リノアじゃないですか？
リノア。あいつが俺すごいダメやって。
あー、わかります。
なんかハグ。もう、どれだけボコボコにしたろうがいいのみたいな感じやったんで。
おはろーって言いました。
うわ、うぜ。超うぜ。そういうのが嫌やったから、そう、7でティファが出てきた時に、
はいはい。
ボインちゃん大好きと思って、ティファ、性格も良かったからね。
う
で、8の時にリノアが出てきて、なんじゃこいつと思って、ファイナルファンタジーはもう俺の嫌なゲームになってしまったのかと思って離れて、で、9やらへんかったんですよ。で、10やった時に、ユーナ出てきた時に、こいつはどうだと思って、じゃあユーナがそんな嫌な子じゃなかったので、なんか10好きみたいな感じだったんですけど、
まあ俺はリュックが好きでしたけどね。
ああ、また B 型元気っ子少女ね。
B 型かどうか知らないけど。
元気っ子自分そんなキャラばっかりやな。
いや、ほんとそうですよ、俺は。
ほんま、ちょっと。
ビートも、あれですよ、セルフィーですよ。
もうなんか、ちょっと太もも見えてて元気やったらそれでええんかっ
ていう。もう俺まんまとそのラインにやられてますね。俺は本当に。
俺も大概そのお姉様属性やから、まあ、10で言うたらルールーが好きやったですけど。
あれでしょ、8だったらキスティス先生
でしょ。そうです、そうです。もうキスティス先生はかなりツボでしたからね。なんか、金髪ロン毛で、メガネかけてて、女教師って。何やそれ。
あんま使えなくないですか、キャラクターとして。
もう全然パーティーとして入れてませんでしたけど。
なんかあれさ、これも FF で毎回そうだと思うんですけど、敵の技を盗む系のやつあんま使えないんですよね。
青魔法ね。
青魔法。うん。あれね。剣の決まりもそうだったんですよ。
決まりね。
決まり。
うん。決まりの前でいつもやってたじゃないですか。
あれでしょ、決まりはシーモンを許さないっていうやつ
よね。アホそうなセリフですよね、今考えたら。青魔法ね、青魔法の思い出今思い出したのが、青魔法っていつから出てきたのかな ?3 やったかな ?2 やったかな、
初期の方ですよね、あれもね。
もうあれって本当、理屈で言うたらその敵の攻撃を受けたら、
はいはい、
何分の1かの確率でそれを覚えるっていうことじゃないですか。で、全部覚えようと思ったら、それこそ無数に敵の攻撃を受け続けなくちゃいけないじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、もう本当子供の頃の俺からしたら、なんてめんどくさい魔法なんだと思って、もう全然青魔法使いとか使わへんかったんですよ。でもある日、おとんのセーブデータパッて見たら、青魔法全部覚えとったんですね。
すごいや
ってる。こいつ何してんねんと思って。大人のくせにって。いや、大人だからこそか、みたいな。
なるほど。
どんだけ無限の時間があんねん、思って。思い出しましたわ、青魔法。
青魔法、あんま使えないんですけどね。
まあ、キャラの話出ましたけど、じゃあ一番好きなキャラって誰になるんですか？
それ男女問わずですか？
男女問わずですね。まあ、でも、異性で。
異性で言うと、俺はやっぱり先ほど言いましたけど、ユフィ、キサラギ。
リックよりもユフィ。
俺、ユフィがもう結構もうダントツ1位ですね。
ダントツなんですか？なぜに？
いや、多分 FF7 やったのは多分中学生だったと思うんですけど、うん、やっぱね、その頃に中学の時に出会ったっていうのが大きいかもしれないですね。うん、
ちょっと初恋的な感じで。
そう、それもありますし、あとFF7 の、なんか DVD が出たじゃないですか。なんだっけな。
アドベントチルドレン。
それです、それです。
あの時にリアルなユフィ出てました。
ね、ユフィすげえ可愛かったじゃないですか、なんか。
出てました、出てました。
私のマテリア撮ったの誰？
そうそうそう。ちょっとしたシーンでしか出てこなかったけど。もうあの DVD 買いましたもん、アドベンドチルド
レン。あれ、そうな、俺も持ってましたね、あれ。
なんかすげえ敵がビジュアル系のボーカルみたいな感じの。母さんをなんとかとか言って、なんかようわからんこと言うて、ね、
物語はやっぱりよくわからないんだけど。
よくわからない。最後の方はセフィロース。セフィロース。
ありましたね。でも やっぱり燃えちゃうんですよね。
あれはちょっと良かったですよ。今でもたまに僕見ますもん。うん、アドベンチルドで。
うわ、セフィロース出たよ、みたいな。
ね、エンディングテーマ、氷室京介なんですよ。
あ、そう。なんで氷室なのかわかんないけど。なぜか氷室。
なぜか氷室京介なんですよ。あれは今でも見ますね、僕。
そうですね。なんか技とかがリアルにね、CG でやってたのが良かったなと思って。
そう、あのクラウドの剣がカシャカシャってこう分解して。
あれかっこよかったですよね。
おー、すげーとか思って。
うん。
ちゃんと一応超必殺技とかもね、セブンに照らし合わせてなんか出たりしてましたけど。その中でもユフィちゃんは、ちょっとしたシーン出てましたけどね。
ユフィちゃん可愛かったし、でもあの DVD はみんな女の人も可愛かったですよね。ティファも可愛かったし。
うん。
あれはクオリティ高かったですね。
あんな感じで全てをリメイクしてほしいですけどね。
ああ、見てみたいですね。
ゲームじゃなくても映像でいいから。
うんうんうん。
ゲームでするとめんどくせえと思うから。ビデオでいいです。
うん、
あ、でもそれ思い出したんですけど、セブンってなんか、どっかの街に行ったらデートシナリオなかったですか？
あ、ゴールドソーサーじゃないですか？
そうそうそう、観覧車に乗るっつってね。
ありましたね。なんか、好感度が高いキャラクターと二人で。
そうそうそう。
お出かけできるっていう。
あの時誰でした？
俺は頑張ってユフィありましたよ。
あれ、僕、当時全然仕組みがわからんくって。なんか、好感度の上げ方が具体的にどうしていいのか全然わからへんかって。あれって、あの時エアリス死んでなかったですよね。
あの時はまだ生きてますね。
そう、だからエアリスやったんですよ、僕ね。うん、
でも通常はエアリスみたいですよ。
あ、そう、だからね、すごい嫌やって、それが。なんかエアリスすごい嫌いやったんだよ。
なんで
嫌いだった？いや、なんか、いや、彼女悪くないんですけど、なんかああいうピュアキャラってあんま苦手なんですよ。
ああ。
で、僕はティファが良かったんですけど、
うんうん、
エアリスやってね、ちょっとがっかりしたっていう思い出が。
あ、
そんなエアリスも途中で死んでしまってびっくりしましたけどね。
ああ、死んじゃいましたね、エアリスね。
すごい噂広まりませんでした。なんかしたら生き返るみたいな。
ああ、ありましたね、そんな噂ね。
なんかの条件を満たしたら死なない的な。
ありました、ありました。バグ技みたいなのでありましたね。ああ、
なんかね、うん、あの当時、そのプレイヤーキャラが死んだままっていうのはあんまなかった気がするんですよ。
ああ、珍しかったですよね。
あれすげえ衝撃的でしたね。マジかよ、と。当時、あれいつやったかな ?1990 年代でしたよね。
98年とかですかね。確か。もっと前かな。95年とかですかね。
10代の時にショックを受けた出来事第2位ですから
ね。すごいっすね。かなり上位じゃないですか。いや、1位なんですか？
1 位は、悟空がスーパーサイヤ人になった時ですよ。
すげえ
って。10代の時にショックを受けたこと。
なショックだったんだ。
すげえって。
なるほど。
ユフィね。僕は、まあ、キステス先生が、
あ、1位ですか？
性的な意味では1位ですね。
性的って。
いや、あんまりストーリー的に重要じゃなかったから、彼女って。あんま覚えてないんですよ。
あ、そうですね。
なんか、8の主人公誰でしたっけね？
スコールですかね。
あ、そう、スコール。なんかスコールのことちょっと好きやったでしょ。
あ、そうでしたっけ？
なんか、そんな感じの雰囲気やった気がするんですけど、好きじゃなかったかな。なんかちょっとなんか、近寄ろうとしてるねんけど、
うんうん、
リノナにスコールは行ってるんで、
あ、
シガにもかけられてない感がすごい悲しいなと思いながら、
はいはい、
そういう印象がありまして、それ以上の感情はないです。
エイトは、ラグナでしたっけ？
はいはい、お父さんね。
お父さん。うん、あれのストーリーが俺は結構好きでしたね。
俺やってる当時意味がわからんくって、なんかよく話が過去に戻ったりなんか、
そうなんですよね。
いろいろするじゃないですか。
二つのストーリーがあるっていう。
で、最終的にどういうことっていうのが今でも僕ちょっとわかってないかもしれないですね。8は。
あー、ストーリーは難しいですよね、8はかなり。
なんかね、魔女いたじゃないですか。
はぁ、イデア。
イデア。で、うん、それのエピソードが、なんかゲーム中で語れるときに、なんかわけがわからんと思って、うん、ストーリーを途中で僕は放棄してしまった気がするんですけど。
うん、俺もストーリーを追うのはもうディスク1までで諦めました
ね。なんとなく、その時の盛り上がりだけをこう、面白いなと思ってやってたっていう。うんうん、でもなんか最近ね、そのネット上で、
はいはい、
よく2チャンネルのまとめサイトとかで、そのファイナルファンタジーじゃなくても、なんかゲームの裏設定教えてくれよスレとかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ああいうの見てると、なんか、リノアは、イディアだ、みたいな、
うん。あ、いや、イディアじゃないんですよ。確か、アルティメシアっていう。
あ、そうそうそう、そっち。あれ何なんですか？全然わかんないですけど。
俺もわかんないです。
なんか全然、なんか意味がわからんと思って。
ラスボスにアルティメシアっていう魔女が出てきて。
そうそう、魔女がね。魔女。
それが、実は、後のリノアなんじゃないかっていう。
何を言ってるんだっていうのが。全然わかんないですよね。
ちょっと俺もよくわかんないです。まあ魔女、まあなんかあるんでしょうね。
ああ。そういうのがだんだん多くなってきたんで、なんかわかんねえと思って。
わかんねえですね。ああ、でも俺見た目で言ったらやってなくても、13のライトニングさん好きですよ。
あ、ライトニングさんはキャラ的には全然造形とかデザインとか、キャラ設定的にも別に嫌味じゃないし。
うんうんうん、
いいですよ、なんか主人公みたいな感じで。
でもつまんないですか？
ゲームがね、ずっとね、
うん、
ずっと一本道なんですよ。
あ、なんかそういう評価見ましたね、一本道だって。
僕もそれ聞いてたんですよ。うんうんうん、そんなそっちの方が楽でええやんと。
はいはいはい。
僕も、 大人になってゲームする時間もあんまないからね、
うんうん、
逆になんかそっちの方が楽でええわと思ってたんですけど、
はい、
もうレバーを前に押しっぱなしがどれだけ辛いかずーっと押しっぱなし、
ね、
ずーっと押しっぱなしで、たまに会話が始まってその時ボタンがポンポンポンって連打ですよ。でまたレバーをずっと押しっぱなしにしたら敵と遭遇して倒すと、その後またレバーをずっと前に押しっぱなしなんですね。さすがに飽きたと思って話もわけわからんし。
でもその13は13-2が出て、今度なんかまたその続編が出るっていう、
ライトニングライジングかなんかリターンズ、
リターンズ、リターンズ、はい、そんなのが出るっていうの見ましたけどね。
もうわけわからないですね。
わけがわからないですね。
ゲームプレイしてる人の、ほんとプレイ画面をこう、録画してもらってですね。それを編集したものが、本当に欲しいなと。かいつまんで教えて欲しいなと。
ねー、
もっとね、過去のファイナルファンタジーシリーズの、ムービーだけを集めて DVD とかで発売したら売れる気がするんですけど。
あー、意外といいと思いますよ。
やらないですよね、そういうことね。
でもなんか、今度25周年とかで、ちょうど FF が、
うん。
で、全部の作品を詰め込んだ、なんかやつを出すみたいなのを見ましたけどね。
え？ゲームとして？
ゲームとして。
買わないですよ、そんな。
すっごい高いんですよ。
誰が買うん、そんな。
いや、もうファンの人は欲しいんじゃないですか？
へぇ、
あの人が書き下ろしてて、絵を、
天野義高ね。
そう、さん。
天野義高も、6まで天野義孝やったんですよ。
ああ、そうですね。
僕が、あれもね、ドラクエは鳥山明のデフォルムした絵やったじゃないですか。
そうですね。
でも、ファイナルファンタジーは天野義孝のなんかファンタジー風なリアルな絵やったから、あれも結構好きやって。
ああ。
一時期天野義孝バリ追っかけてた時があったんですよ。
へえ。
で、大学生にもなってバイトとか、大学生じゃないな、あれいつやったかな。社会人になってからかな。
うん、うん。
その、お金も自分で稼げるようになって、まあ、好きなものが買える年ですよ。うんね、うん、社会人になって、
うん、
で天野義高その時もまだ好きやったから、うん、その大阪で天野義高展みたいなのがあってね、
はいはい、
絵の展示会があって、うんうん、嬉しそうに見に行ってですね、で会場から出てくるとですね、天野先生の絵を買いませんかみたいなところで1時間ぐらい拘束された記憶がありますね。
買わなかったさっきる。
よく、エウリアンって言われるじゃないですか。
はい。
街中歩いてたら、買いませんかみたいな。
はいはいはい。
あの中にね、天野義高の絵とかあるんですよ、なぜか。
勝手に売っちゃってんじゃないですか、それ。
いや、なんなんすよね、リトグラフつってね、その、複製やけども、はい、単なるそのコピーとかではない、うん、そのリトグラフっていう手法の絵があるんですけど、それ売ってるみたいなんですけど、なんか天野先生の生まれてるんですよ。
すごい違法っぽいですけど、なんか、うん、
なんか記憶汚されちゃったなと思いながら。
でもやっぱファイナルファンタジーと言ったらね、あの人の絵は必要ですね。あれ見るとやっぱりなんか、あ、FF だなって思っちゃいます、ね。
いや、あなた7からやねんから、もうあの人の絵じゃないじゃないですか。
いや、でもそうですけど、
あ、でもこれ 9はあの人の絵やったな、確かな。
うん。あの人の絵で全部のなんか見たことありますけど。
パッケージがあの人の絵やったよね、12ぐらいまでは。キャラクターデザインは、違うくなってしまったけど、パッケージのイメージライフとかは全部、天野義高やったんですかね。
そうですね。あと、召喚獣じゃなくて、アルテマウェポンとオメガウェポン。
あ、おった、めっちゃ強いんですよ。
大体オメガウェポンとかが隠しキャラ、隠しラスボスみたいな、隠しボスみたいなね。
まあ、鼻から僕相手しませんでしたけどね。
あ、その辺のなんか、やり込み要素みたいなのやんなかったですか？
いや、もう、ちょっとやって、そこに至るまでにすぐ死んだりしてたんで。
ああ。
もういいや、と思って。なんかね、そう。ラグナロクとか、なんかすげえ強い剣とか。
ああ、はいはいはい。
あったじゃないですか。
ありましたね。
で昔は、そういうのは、ラストダンジョンのどっかの宝箱とかに入ってたんですけど。
はいはい。
いつからか隠しキャラのその強いやつ。を倒さない限りは手に入らなくなってしまったじゃないですか。あれがちょっと残念やったな。無理とか思って。
そういったやり込みで言ったら俺は、沢田さんは批判的でしたけど、テン2は一番やり込みましたね、俺。
テン2やり込むことなんかあるんですか？
結構クリアしてからもなんか、全体の物語パーセントみたいのがあって、
うん、
それを 100% にするために俺は頑張って、それこそティーダの復活エンディングを見るために、
うんうん、
ずっと頑張って、これそんなになんかユーナたちもはっちゃけてましたけども、あの感じもそんな嫌いじゃなかったんで、俺。
そうか、もうユーナのあの最初、オープニング見た時びっくりしたもんな。あれまあ、
ね、
オープニングあれ確か偽物やったんですよね、あれね。
ああ、あれ偽物ですね。
でもなんか、ホットパンツなんだ、とか思って。
何があったんだよ、みたいな。
そうそうそう。デビューしすぎやろ、おい、って。
高校デビューみたいなね。夏休み明けみたいな、そんな感じでしたからね。
そうなんですよ。あと、パイン？
あ、パインいましたね。
お前誰だよって。
急に出てきた
やつ。そうそうそう。昔からの友達みたいな感じになってるけど。
うん。
10-2も途中でやめちゃったからね。あれ、どういう話やったんですか？
あんま話は覚えてないです。あ、覚えてないですけど、でも俺は結構好きで、最後まで何回かクリアして、でもあれ、その主題歌を倖田來未が歌ってたってことで、うん、その最後の方に出てくるキャラクターで、うんうん、なんかクライマックスのところで出てくる女の人がいるんですけど、その人の声を倖田來未が出てるんですよ。
え、
うん、それがもうど下手くそで。もう、うわ、もう、もろ倖田來未だよって分かっちゃうんですよね。だからもう、どっぷりもう、10-2の世界にハマってんのに、急に倖田來未が出てくるから、なんか現実の世界に戻されちゃう感じがあって。
レンって書いてますね。
あ、レン。あ、そんな名前でしたね。歌姫。
千年前のザナルカンドの歌姫で。
ああ。
ユーナのドレススフィア歌姫のモデル。
そうなんです。急に倖田來未出てきて。で、やっぱなんか、なんか、そういう声優さんとね、全然喋り方違うじゃないですか。
まあね。
すごい違和感があって。
話が、わかんないな。機械戦争の時に召喚士として前線に出されることが決まっていた。彼女が戦争に駆り出されるのを阻止するため、恋人の周囲はベグナガンを起動させようとし、彼女は周囲の行動を阻もうとするが、二人は共に駆けつけた兵士たちに撃たれて亡くなった。
よくわかんない、うん。
ベグナガンって何や？
ベグナガンってなんかね、兵器みたいなやつがあったんですよね。
あ、
確か。
そう考えると、なんかドラクエほど細かく覚えてないな、ファイナルファンタジー。
やっぱ結構ストーリーが、なんか難しいっていうか。
そうなんですよね。結構、ドラクエほど単純ではない感じですね、う
ん。専門用語が多いんですよね、ちょっとね。
そうやな。
あ
となんか結構ね、その主人公以外の人が、勝手に動いたりするから、
はいはい、
その物語の中で。
ああ。
なんかその視点が自分だけじゃないじゃないですか。
なるほど、そうですね。うん、
ドラマーがそれぞれになったりするんで。
はいはい。
そういうのがまあ、ある意味ドラクエと違って面白いところやったんですけど。今となっては覚えてないですよね。ごっちゃにごっちゃになってしまって、どれがどれやったかなみたいな。
もし今後、ファイナルファンタジー新作15かな、
うん、
が出るとしたらどんなものを望みますか？
今更ですね。
今更。もう正直、ファイナルファンタジーブランドも結構落ちたは落ちましたけども。
もう落ちたというか、偏りすぎてて、もう。
変わってしまいましたね。ね、
一般受けしないでしょって思ってしまいますよね。偏りすぎてて。でもなぁ、でももう、純正ファンタジーをが好きかって言われたら、別に僕はそこを求めていないから、ああいうそのファンタジーと科学の融合的な部分は全然構わないんですけど、その、なるほどな、ジャンルとかテイストという以前に、もっとちゃんとした人出してって思いますね、キャラクターとして。
そりゃわかりますね。
なんかね、人生に深みがないやつばっかりが戦ってるんで、なんか乗っかっていけないんですよね。そうなんかね、まあそれも好き好きと言われればそれまでなんですけど、その13のね、そのライトニングさんが活躍するシリーズの時も、なんかね、その序盤で、お母さんが死んでしまった子供が仲間であるんですよ。で、お母さんが死んでしまった理由の一つとして、まあ、そもそもとしてそういう、なんか、虐げられてた、そのシリーズの悪役に、まあ、虐げられたっていうのもあったんですけど、その、ライトニングさんの妹の彼氏である人が理由でお母さん死んだみたいな感じになってて、その子供は、その彼に対してちょっと恨みを持ってるみたいなね。不死を最初の方に見せるんですよ。あいつのせいで、お前のせいで母さんが死んだんだみたいな感じのイメージですわ。でも、ストーリーを進めていくたびに何かにつけてそのことをその子は言おうとするんですよね。とか言って。 でも、中盤以降になっても言わないみたいな感じがずっと続いてて、どれだけなよなよしとんねんと。
うん。
そんな大層なことかと。もっと序盤でそこら辺の感情爆発させて、なんかそれを乗り越えるために何かとかいう話をしてくれたら、
ああ、そうですね。
言い出すまでが長い。それか、そういうのがなんかちょっと合わなくなってきちゃった。
なるほど。だから一回なんかものすごい現代劇っぽいのやってみてほしいですね。
なんかそれね、なんかでなかったでしたっけ？なんかいろいろ派生したじゃないですか、13からね。
ああ。
で、その派生したやつの一つに、現代っぽいステージの、現代じゃないですけどね、今じゃない、現代じゃないですけど、それっぽい感じのアクション、ゲーム的なファイナルファンタジーみたいな、なんか前トレーラーで見たことあったけどな。
ゼロ式とかいうやつですかね。
そうそう、そんな感じのやつですね。
ああ
。車もなんか現代っぽい車で。
いや、もういっそのことを、なんか、舞台新宿とかで、
あ
ファイナルファンタジージャパンっていう作品をね、やってみたいですよ。
やりそうな気が知りますけどね。あの、スクエアの別のゲームで、
ええ、
あのドラゴンドラゴンとか。
あ、知ってます、知ってます。
あれも最後ラスボス倒したらエンディングで新宿とか行ってました
けど
ね。
急に新宿が出てくる。
で、そのドラゴンの何年後かの、世界が舞台になったのが、うん、あれ何やったっけ、名前ってごっつと忘れしてしまいましたけど、
お
う、ちょっと調べよう。
そういうのがあるんですか？
あるんですよ。で、それは、うん、その、現代日本の延長上の世界なんですよね。
へぇー。
だからそういう要素はもう他でやっちゃってるから。
あ、なるほど。
まあ、でも、やっちゃってるがゆえに、やろうと思ったらできるっていう。あ、ニーヤーレプリカントってやつですね。
へぇー。
そういうゲームがあるんですよね。
うん、
まあ、やろう思ったら、まあ、いつか出てくるんじゃないですか。
そしたらあるかもしれないですよね。
実は、この世界は、
うん、
プレイヤーたち、我々の世界でした、ちゃんちゃん、みたいな。
すげえ叩かれそうだな。
まあでもなんか、どっかこう、スターウォーズをすごい意識してる部分があるんで、
あ、
やっぱこう、リアルやけども、どこまで行っても架空みたいな感じの。世界じゃないんですかね、
はいはい、うーん、うん、そうですね。まあ、ここいらでドカンとまたちょっと、これぞ FF っていうのを出してほしいなっていう気持ちもあるんですけどね、やっぱりね。
もう映画でいいですよ、映画で。あ、一回失敗してますけどね。
あ、ありましたね。FF の映画見たな。
ファイナルファンタジー・ザ・ムービー。
ありましたね。
あれもなんかすごいスピリチュアルな話やったんですよ、確か。
なんか宇宙の話でしたよね、確か。はい、なんかエイリアン的な話じゃなかったでしたっけ？
いや、そんなに大したアクションもなかったんですよね、なんか。
ああ。
なんかすごいテーマ的には、
うん、
命とは、みたいな感じで、スルッと割っていったような感じだったんで。
なんで CG で作ったのかなってい
う。そうそうそう。
実写で良かったんじゃないかなっていう。
それこそアドベンドチルドンみたいなやつをあの時に作ってれば、あるいは、みたいな。
ああ。わあ、なぜかエンディングテーマをラルクアンシエルが出したと思います。
結構有名ミュージシャンの起用するじゃないですか、ファイナルファンです。
使いますね。
8の時もなんか当時有名やった人じゃなかったでしたっけ？
あ、フェイウォンですね。
そう。もうあれ以来、ね、良かったと思うんですけど。
あの曲すごい良かったですね。
あれ以来消えちゃってしまいましたけど、
ね、そうですね、主題歌があるっていうのが。
それ言うなら、コーダクミもめっちゃメジャーじゃないですか。
まあそうですよね。でもあの時はまだ出始めだったんですかね。
まあ売り出し中みたいな。
うん、でも嫌だったな、高田組出てきたのは。
もう明らかに、テイスト違いますから。
違うんですよ、全然声の感じ、出し方とかが。
ファイナルファンタジー的な感じで一番これ重要なこと語っておかなくちゃいけないって思い出しましたわ。
あ、何ですか？
ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、ドラゴンクエストはドラクエじゃないですか。
はいはい、
ファイナルファンタジーはなんて略すか。
ああ、確かに、俺は FF ってずっと言ってましたけど、一部のやつでファイファンってやつ言いましたね。
僕、子供の頃は、全員ファイファンやったんですよ。
あ、沢田さんの世代はそうかもしれないですね。
世代なのかな？関西だから、うん、世代だから
世代か場所かどうなんですかね。
ファイファン、ファイファンって言ってた時に、うん、FF って言ってるのを初めて見た瞬間にびっくりしましたからね。かなりのカルチャーショックでしたから。
あ、でも、俺の知り合いにもいましたよ。クラスのやつとかでファイファンって言ってるやつも。
ファイファンでしょ、うん、だって、お前らドラゴンクエストのこと DQ って言わへんやんけ。
そうなんですね。それを言ったらそうなんですけどね。そう。
なぜ FF なのか。その、ファミ通とかで FF って書いてるのは全然良かったんですね。はいはい、FF って読めるから。でも、それ口に出して言うときは、ファイファンやろって思って。
ファイファン、まあそうですけどね。ちょっと響きがいやらしいくらいじゃないですか。
え、なんで？
でもちょっと一歩間違えたら変な言葉になっちゃいそう。
ならないですよ、そんな。
ファイファンみたいな。
どっちのエロい言葉を想像してるんですか？
どっちってなんですか？
フェラー的な意味なのか、パイパン的な意味なのか。
そんな言ってないじゃないですか。なんすか、ちょっとやめてくださいよ。
ファイナルファンタジーやったらそれはパイパンですけどね。
ファイナルファンタジーですね。ありそうだな、そういう AV が。ファイナルファンタジーっていう。
ファイナルファンタジーやったらありそうですね。ファイナルファンタジー。ありそう。検索してみよう。
ちょっと見てみたいですね。
あ、なかった。
あ、ないですか。でもなんか、ユーナのコスプレしてるの、なんかそういうの見たことある気がするな。
ファイナルファンタジー AV ですか？
AV 的な。ユーナじゃなかったかな、忘れたけど。
でも、なんかあの、テン2のコスチュームは、エロに使えそうですよね、なんか。
あれはエロいですよ。あれはエロかった。
うん。
あんな太もも出しちゃうのっていう。本当に。
あれは惹かれなかったんですか、あの、元気少女好き、太ももちらりの元気少女好きとしては。
あ、だから、テン2やった時はユーナーも結構好きでしたね。
あ、じゃあもうあなたは、太ももが見えてれば、それで。
太ももが好きなのかもしれないですね。ただ。
ホットパンツが好きっていう。まあ。
ねえ。
そんなとこですか。
そんなとこですかね。
何か他にファイナルファンタジーの面白話ないんですか？
面白話か。そうですね。あ、ないです。もうないですね。
じゃあまあ、今回はここら辺でお開き。
ぐだーっとしてましたけども。
最初はちょっとテンション高くっていこうと思ったんですけど。
もういいかな。めちゃくちゃ低いじゃないですか。
もういいかなと思う。いやまあそんな感じで、もう満足ですよ。これだけ喋れたら。
そうですね。
うん。
何かの機会にまた呼んでください。
そうですね。
ええ。
ただファイナルファンたちはドラクエと違って、もう今後やるかなっていう印象
が。ああ。そうなんですよね。でもなんか、セブンのリメイクとか出たらやっちゃいそうじゃないですか。
ああ、でもな、それこそ映像で、みたいな。アドベントチルドレン的な感じでいいじゃないですか、もう。
やるともうめんどくさくなっちゃうかもしれない。
そうなんですよ。レベル上げたりするんがね、もう辛いんですよね。
ああ。そっか。
もうそれこそダウンロードコンテンツでお金払ったらレベルマックスになるみたいなのがあったら、僕買いますよ。
なるほど。
やっぱそういう意味ではドラクエは結構ゲームとして楽しんでたんですけど、
あ、
ファイナルファンタジーはストーリー追っかけてたっていうのは強いかもしれないですね。
うん、確かにそうでしたね。俺もそうですね。ファイナルファンタジーはどうなるんだろうっていう、
まあそんな感じで今回はここでお開きということで、
はい、
はい、お送りしたのは沢田信也と
毒王子でした。
それでは皆さんさようなら。
うんたん。
あれ
あれじゃないよ。